会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問解決する会社の秘密。さあ今日は以前ヒューマンラボでご紹介しました粘土の草花山野草、それからの樹脂工芸、樹脂粘土工芸花見アートで使われております手芸粘土の製造販売を手掛ける日清アソシエイツ株式会社の秘密に迫っていきます。日清アソシエイツは日清製粉グループ各社に対して人事、給与、物流、保険などのグループ内社員向けのサービスを提供している会社なんですが、その中にあって粘土事業というのはほぼ全てが対外的な商売なのですから、日清アソシエイツの中でも異色の存在ということになりますね。さあ今日は電話がつながっています。日清アソシエイツ株式会社商品販売事業部の大脇達也さんです。大脇さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
さあ今日はですね、今申し上げました通り、日清アソシエイツの中でも異色の存在といいますか、手芸用の粘土を紹介していただくわけですけれどもね、そもそも、グループ向けの事業を主にやってらして、それがこの手芸用粘土に進出したきっかけ、これはどういうきっかけでいつ頃始まったものなんですか？
もともと大体今から半世紀ぐらい前にメキシコからパンフラワーと呼ばれる手芸を持ち帰られた先生がいらっしゃいました。これ日本人の先生です。
パンフラワーですね、
メキシコのパンはですね、日本のパンとはちょっと違いまして、中身が粘土状に柔らかいんですね。でそのパンの中身を使ってお花を作ってですね、神様にお供えをするという習慣が向こうにはあったそうです。
へ
え。で、当時の日本には本格的な手芸用の粘土がなかったものですから、そのパンフラワーの技術を日本に持ち帰った先生からですね、弊社はもともと小麦粉を扱う会社でございますので、お花を作るための手芸用の小麦粘土を作ってくれないかというふうに依頼をされまして、この絵がきっかけとなって粘土事業を始めました。
なるほどね、小麦扱ってるからパンフラーっぽいの作れるだろうと。
そういうことですね、
なるほどね、そういうことだったんですね、じゃあやってみましょうということで始められたと、いうことですね。でもこれは最初からね、なかなか簡単にはいきませんよね。
そうですね、先生方の、アドバイスいただきながらですね、いろいろ、試行錯誤をしましてですね、ファリネッタという名前の手芸用の小麦粘土というのが完成しました。で、ちょうど日本は当時高度成長期ということもありましたので、非常に経済的にも時間的にも余裕がある主婦層の皆さんがたくさんいらっしゃいましてですね、これらの方の間でこの手芸用粘土を使ったパンフラワーは一大ブームというふうになりました。
この今おっしゃったファリネッタっていうのはこれ今でもあるんですか？
今でもですね、当時と同じ配合の製品を販売しています。
それはそれで今もあるわけですね。普通にこう粘土と言いますとね、これは我々も学生時代と言いますか、小中学生ぐらいですか、紙粘土で何か工作をしたりとか、いうのイメージありますけどもね、小麦粘土とかですね、これ手芸用 の小麦粘土というのは全く違うものなんですか？
大体一般の方粘土というふうに聞くとですね、今おっしゃった紙粘土ですとか、油粘土とかっていうのを連想される方が多いんですけども、これ全く手芸用の粘土は違ってですね、非常にまずキメが細かいんですね。それから非常に薄くですね伸ばせるので、例えばそのお花を作る際に、花びらですとか、葉っぱですとかは、実物が非常に薄いもんですから、それが非常にうまく表現できるということと、あとは紙粘土のような毛羽立ちが全くありませんので、非常に高級感がございます。
仕上がりも綺麗なんですね。
うん、でまあその後もですね、いろいろな、ファンフラワー関係の先生方から、
はい、
いろんなご要望ですとか、ご助言いただきながら、いろんな粘土を開発してまいりましてですね、今ではだいたい今弊社で取り扱っている粘土アイテム数がもう30以上の種類以上の粘土がございます。
もうそれは大脇さん、その用途別といいますか、
はい、
でそんなに種類が今分かれてるわけですか。
そうですね。
へえ。先日ですね、花見アートさんに、お越しいただきまして、はい、内島先生来ていただいて、はい、私も現物を初めてね見て触ったんですけども、はい、ほんと細かく細工ができるんですね。
そうですね。
ねえ、
非常にリアルにこう表現ができるための粘土というふうな形で作っております。
いやもう本当にね、皆さんパッと見は本物だとね間違える方の方が多いと思います。
あ、そうですね、展示会、そういう作品、粘土作品の展示会とかでもですね、いわゆる説明を受けないと、
はい、
いわゆる本物の植物の展示をしているのかというふうに間違われる、お客様結構たくさんいらっしゃいます。
いやですよね。まあそれもまたいろいろ用途によって種類があるということでしたけれども、
はい、
どうでしょうか、主な種類といいますか、
はい、
どんなものが人気があるというのをちょっと紹介していただけますか。
はい、小麦粘土を含めましてですね、私どもで取り扱っている手芸用粘土大きく、4つのカテゴリーに分かれております。
はい、
で、今ご紹介いただきました小麦粘土、それから樹脂粘土というものがございます。それから軽量粘土と石粉粘土、石の粉という漢字を書きます。この大体4種類でですね、それぞれの粘土にそれぞれのこう、風合いというか特徴がございまして、
はい、
小麦粘土はもう当然小麦が入っておりますので、固まると少し茶色みがかかるんです。で、ちょっと落ち着いたアンティークな風合いが出ると。で、樹脂粘土というのは、固まるとちょっとプラスチックのような風合いを持つ粘土なんですけれども、色が白くて非常に透明感がございます。で、小麦粘土以上に薄く成形ができるという特徴がございます。
はい、
で、軽量粘土はですね、この樹脂粘土を軽量化したものでですね、重さが大体樹脂粘土の半分から3分の1程度で、非常に弾力性に富む粘土です。
弾力性。
はい。で、石粉粘土というのは、石の粉と、書く通りですね、固まると石のような風合いを持つ粘土。作品に応じてですね、使い分けていただいているという形です。で、この中でですね、今最も人気があるのは、樹脂粘土です。
はい。
先日ご出演された先生がお使いになっていらっしゃるのも樹脂粘土です。
うん、樹脂粘土ですね。
はい。で、これは大体25年ほど前にですね、やはり先ほどのパンフラワーの先生方からですね、
はい、
小麦粘土で作った花よりも、もっとリアルなお花を作りたいと。
は
あ。もっと薄く成形をしたいという、強いご要望がございまして、で、これにお応えするために弊社で開発した粘土であります。
なるほど。
はい。で、樹脂粘土の代名詞と言われておりますグレイスという商品がございますけれども、
はい、
この粘土は、お花を作る先生方にとどまらずですね、人形ですとか、最近では粘土でスイーツを作られる方も結構いらっしゃいますので、
なるほど、
スイーツを作られるお客様にもご愛用をいただいてます。はい。で、樹脂粘土に次いで最近人気があるのが軽量粘土でございます。
軽量粘土。
はい。で、これは樹脂粘土の先ほどのグレイスをですね、軽量化したもので、グレイスライトという商品名で販売させていただいてます。
なるほど。
で、非常に軽量というだけあってですね、仕上がりが非常に軽い風合いになりますので、お花にもいいんですけれども、例えばスイーツを作る際に、
はい、
マカロンの皮ですとかですね、アイスクリームとかですねを作るのに非常に向いている粘土であります。で、樹脂粘土、軽量粘土ともにですね、非常にキメが細かくて手触りがこう滑らかなんですね。なので、お客様からは こう粘土を練ってるだけで癒されるというお声をたくさん頂戴しております。
なるほど。実は今日ですね、そのまあサンプルってことでね送っていただきまして、
はい、
今紹介ありましたグレース、
はい
ね、これは樹脂粘土ですね、
はい、
そして樹脂粘土のグレースのジュエリーラインっていうのがあるんですね。
はい、
これは同じグレースでもまたちょっと違うわけですよね。
最近ですね、若い人、これまでずっと、パンフラワーのお客様を中心に、事業展開をしてきたんですけども、ユーザーさんの裾野を広げてですね、若年層のお客様にも手軽に、粘土を楽しんでいただけるようにですね、3年ほど前から、クレイジュエリーという新しい粘土クラフトの展開を始めております。でこれが非常に好評をいただいておりましてですね、クレイジュエリーの基本コンセプトとしてはですね、粘土で自分だけの本格的なアクセサリーを作ろうというコンセプトなんですね。で、最近の若い方は造形も、粘土でこう形を作っていくということに非常に苦手意識を持ってらっしゃる方が非常に多く見受けられますので、このクレイジュエリーではですね、専用の粘土、今ご紹介いただきましたグレイスジュエリーラインという粘土を使ってですね、基本的に粘土用のこう型を使って形を作るんですね。
なるほど、
はい、なので、型を使いますから、いわゆる自分で造形をする必要がないということで、ここにキラキラ光るパウダーで着色をしてですね、最後に表面を樹脂でコーティングして出来上がりという形になっております。
いや今日はね、その実はそのクレイジュエリーのサンプルも送っていただいたんですけれども、よくできてますね。これがまた
そうですね、パッと見ると粘土でできているようにはまず見えないと思います。
いちごのねやつを送っていただいたんですが、本当それだけ見たらイチゴですよね。
そうですね、非常にリアルに表現できてるかなと思います。
それから大脇さん、さっき触ってるだけでも癒されるって話がありましたが、今ずっと大脇さんが説明してる間、私ずっとこのクレイジュエリーの粘土を、樹脂粘土を触ってたんですが、気持ちいい、
独特のこうもちもち感がございますので、非常にこう今おっしゃったように気持ちいいというふうにおっしゃられるお客様をございます。
で今日はちょっと型も送っていただきましたので、
はい、
私今ここでやってみようかと思うんですけど、
ありがとうございます。
いいですか、
はい、
私でもできますかね。
大丈夫だと思います。
大丈夫ですか、
はい、
はい、じゃあその使うのはこのジュエリーラインの方がいいですよね、グレースのですね。
はい、
ですね、見た目ピンク色でなんて言ったらいいんでしょうね、すごい高級な石鹸のようにも見えるんですけれども、
非常に可愛らしい、パッケージにしております。
ね、はい、ですよね。今ね袋から上げておりますが、いやー本当にね、このその触った感じ、
はい、
すごい柔らかいんですね。
そうですね、
はあ、これがだからその型入れて固まっていくわけでしょ。
そうですね。
うわ、今直に粘土を触っておりますが、
はい、
ますます気持ちいい、
はい、
ずっと触っときたい感じがしますね、これね。
よくおっしゃられるか、お客様もございます、
で、ですね、これ今粘土を、まず出しました。
はい、
袋からこれ全部出しちゃっていいですか。
大丈夫です、
はい、真っ白いね、粘土です。
そうですね、
ね、ほんと、はい、でこれをどうしていくわけですか。
ですね、まず型が2つに分かれてると思うんですけれども、
はい、今からやるのはイチゴの型です。
はい、
イチゴが、ちょうど半分にね、
はい、
割ったような形で、合わさると1個のイチゴになるような型、
そう
ですね、はい、がありまして、はい、
でそれぞれの型に、
はい、
ちょうど擦り切りいっぱいぐらいになるぐらいに、
はい、
粘土をまず測り取っていただいてですね、
はい、これ押し込んでいくような感じですか。この型もなんか樹脂といいますか、
型はシリコン製ですね。
シリコンですか、
はい、
ね、柔らかいものですよ。ですからでこれをじゃあギリギリになるぐらいで押し込むと、
はい、
あ、なんかすごい簡単
そうですね、
これでいいんですかね。 ギュッギュッギュッと今押し込んで、ちょうどフラットになるような感じで、はい、入れ込みました、
はい、
でこれをじゃあ2つやるわけですよね、はい、ね、私もちろん初めてやりますよ。お聞きの皆さんね、誰でもこれ簡単にできそうです、本当にね。はい、で、はい、大木さん2つとも、はい、ちょうどすりこぎギリギリぐらいでギュッと押し込みました、
はい、そしたらですね、今度両方とも粘土を外していただいて1回、
あ、もうこれもう外すんですか。
はい
はい、わかりました。あらららら、あ、なるほど、あいちごの型がついてる、かわいいですね、はい、なるほど、はい、外しましたよ、はい、
両方の粘土を今度は混ぜていただきます。
混ぜる、
はい、一緒に合わせてしまって大丈夫です。
だから背中合わせにするわけですかね、
はい、でよく混ぜて一回練ってしまって問題ないです。
あ、これで一回練る、
はい、練って丸めていただきます、
うん、はいはい、じゃあぐちゃぐちゃになりますね、
はい、
丸くしました、
はい、
はい、練りました。
練って丸めていただいたら今度は、はい、なんとなくその型に入るようにいちごの形にちょっと形を整えていただきたいんです。
はいはい、なんとなく、はい、やりました。
でいちごの形に整えた状態で、うん、もう一度型に戻してですね、
はい、
今度は両方の型でその粘土を挟むんですね、うん、
あー、なるほどね、はい、
で挟んで、型の両側からですねちょっとキュッキュッとこう押していただいてですね、
はい、
と余分な粘土が型からはみ出て出てきますので、
あ、来ました来ました、
はい、そこはもう取ってしまって大丈夫です、はい、
なるほど、あ、結構出てきたな、はいはい、
で、それができましたら今度型から中のいちごをそっと取り出すとですね、こういちごのような形ができている。
あ、なるほど、これでもう一体化しちゃってるわけですね、
はい、そうですね、
わあ、白いいちごだ、
はい
簡単、
非常に簡単にできます。
簡単ですね、
はい、
これ取り出してどれぐらい置いといたら固まるんですか。
だ
い
た
い
ですね、その大きさですと1週間から10日間ぐらい乾燥していただいた方がいいと思います。
はあ、で、いただいたやつは赤く染まってますけども、
はい、
まあ、それ用のものがあるということですかね。
そうですね、今度はその乾燥したいちごにですね、まず専用の糊を塗りましてですね、
はい、
でその上からこのパウダーをかけていくんですね。着色してあるこうキラキラのパウダーをかけていくと、
はい、
今お手元にあるようなこういちごが、赤いいちごができると。
へえ、いや、これね、ほんとね、出来上がりはすごく精巧に見えるんですけれども、
はい、
意外と簡単にできるもんですね。
どなた様でも割と簡単に、店頭とかでですね、クラフト店の店頭とかで、まあ、講習会とかもやらせていただくんですけども、
はい、
小学校の3年生4年生あたりのお子様でもとても綺麗に作ってお帰りになります。
なるほどですね、ぜひ皆さんちょっと試して、これね、親子でやったら楽しいと思うな。
そうですね、
はい、後ほどね、また県内取扱いのお店などありますので詳しく紹介したいと思います、
はい、
ということで今日は手芸粘土をね、紹介させていただきました、その製造販売を手掛けていらっしゃる、日清アソシエイツ株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは商品販売事業部の大脇達也さんでした。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。